イカと
リニョリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
マイゴールドマイン。私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
ごめんなさい。
何した何した。
いや、9月の収録1回飛んだから。
ああ、なるほどね。いや、でも飛んだのは俺のせいなんやけど。
え、ちょっと
じゃあ待って、
ごめんなさい。あの、9月後半の収録をする日に私がちょっと喉を壊しまして、
はい、そうですね、
はい、まあ、ちょっと今も本調子じゃないんですけど、うん、なのでちょっと収録1回飛ばした結果、はい、9月後半回はちょっと1回
なかったです、ね、
飛んじゃいましたね、
うんうん、確かに。いや、その前に私が熱出してたけど。
ああ、確かに。
そう、ワクワクチンチンしまして。
そうですね。
え、ワクワクワクワクチンチンチンチン
ちゃう。あ、そうそうそう。
めちゃめちゃ増えとる。
増えて、そうなんですよ。次の日にしっかり熱出たんで、
あ、効果出てるっていうね。
そうそう
そう、そうですね、うん、はい、そんなわけで自己紹介お願いします。
なんかすごいいいカフェに行きました。イカです。
カフェ、
うん、
はい、
女用裸で飛び出しそうになったりに
まずい。
やばいやばい、強い強い。
はい、無人島に持っていくなら道具派の OK です。
あー、スプラトゥーン3。
あ、そうです、はい、スプラトゥーン3ですね、はい、
あ
の任天堂スイッチで現在好評、うん、稼働中のゲームでございますが、うん、そこであのフェスというイベントがあって、
フェス、
はい、
まあ、あの、あれってシューティングゲーム的な、ね、感じで、うん、でも別に相手を倒すのが目的じゃなくて、うん、地面を塗るのが目的なんですけど、その、まあ、陣営を分かれる時に、
うん、
いろんなテーマで毎回分かれるんですけど、
そうですね、まあ、
今回は、無人島に持っていくなら何というテーマで、うん、道具、
うん、
食べ物、
うん、
暇つぶし道具っていうこの3種類、
いや、3択になった。
今回3択になりました。
そうね、なんか前まで2択やった、
うん、2択やったよね。
2択やったのが
喧嘩してたよね。
あ、そうそう、でも今回は3択になったんですよ。
、うん、
で、私は道具派、
うん、
で、りのりさんが
暇つぶし、
はい、だったので、まあ、じゃあ間を取って、食料派を選択しました。
あ、
っていうちょっと複雑な事情ありつつも、まあ、私的には道具派、
はい、
で、実際にアンケート的な感じなので、
うん、
全部終わった後、フェスの終了後にどれぐらいそれが選択されたかみたいなの割り上げも出るんですけど、半分以上が道具派でしたね。
そのまあ実用的やから、
ね、まあしゃあないね。
パターンによるやん、もう道具しかないのか食料しかないのかみたいな、その道具を使って食料を取るとか、なんか汚い考えする人らおるやん。
いや、そうやろ、どう考えてもそうやろ。
いや、もう道具しかないみたいな、もう食料は与えられん道具。
いや、
だからそこで取ったらいい
やん。ボードゲーマーとしてはやっぱりボードゲームを持って行って暇つぶししようよ。
いや、腹減るで。
腹は
ヘロ。いや、でもそうしてる暇ないよ。
そうだ、暇やん。
そうだ、
絶対
食料確保のために動き回らんと。
そう、
ヘル五段活用みたいな。ヘロヘルの命令系ある。
ヘッドコ
ヘロヘロヘルヘレヘロ。
エイカさんはその水だったらどの派ですか。
いやー、すごいいろんなことを考えちゃうよね。
うん、
まあそれは道具やで。
なるほどね。
だって道具には無限の可能性あるやん。
なるほど。
けど暇つぶしには可能性ゼロやん。
まあそうね、あのノーライフ的な、ね、感じになってくるからね。
生き残れるから暇つぶすやん。
確かに、
サバイバル状態かどうかによるのよ。
ああ、3日で帰れる無人島なのか、
そう、
あの、もう帰る手段がない無人島なのか、
本当にやばい状況なのか、
はいはいはいはい、
それによって全然選ぶもん変わるやん。
確かに確かに。
暇つぶしってさ、その、あの、技術を高めることもできるから。
つまり？
暇つぶしをすることによって、うん、あの、火を起こせるようになったりするかもしれない。
それはどういう暇なんや。
だから研究、
そうそうそう、
時間を研究に使うを
暇つぶし、余裕があることって大事。
あ、なるほどね、心の余裕を持つのも大事。
まあ無人島行ったら余裕ないけど。
いや、そこに余裕を持たらそうという話
です
ね。
やっぱり状況によるな。
そうですね、あ、まあ、僕は死にたくないんで道具で何とかしようと思いますけど、
普通普通。
はい、でリニューレさんは全裸で外に出た。
出てない。
未遂。
なんかあの旅行行ったんですよ、
はいはい、
友達とね、うちの家族と一緒に、
うん、
で、あの女湯に入ったんですけど、うん、一応女の子の友達がもう一人いてて、
うんうん、
で、まあいざという時はなんかこう一緒に見てくれるかなみたいな、
うんうん、
ちょっと手伝いましょうみたいなこと言ってくれてんけど、うん、 出た、オンライン用出たタイミングがまだその友達がまだ残ってて、
中に使ってたのね、
プロに、
うん、中に使ってて、私とその2歳の子供だけが、うん、脱衣所に出たんですよ、うん、でまあ裸で走り回らせたわけで
かいかね、まあね、それね、
とりあえず服着せて、うん、待っといてなって言って、
だからさっき子供を手をなして、
うん、そう、なんとかさして、うんうん、待っといてなって言ってんけど、まあ待たないよね、
まあ待たないよね、
まあまあまあまあ、まあ、
まあ子供なんで、
そう、なんとかして出ようとするから私は一応パンツだけ履いたけど、パンツだけ履いてる状態で待って待って待って待って待ってってすることになって、
はいはい、
追いかけっこ、
そう、一応その女湯一曲がり二曲がりぐらいで、
うん、
でも乗れんやねん、
はいはいはい、はい、
あ、二曲がりはできる、
そう、うん、でそこにはもうなんか番頭さんっていうか、そのホテルのおじちゃ
ん
が立ってて、
うんうん、
で、
はいはい、二曲がりしたらもう終わりやねじゃ
あ、うん、だからそうやねん、そのまま飛び出していったらどうしようって感じやってんけど、
はいはい、
せめてドア近づいてほしかったよね、
あ、まあ、うん、温泉、
いや、そのシチュエーション考えられてはないよ、
いや確かに、だからもう乗れんの1メートル手前ぐらいまでは来たから、多分おじさんにはおっぱい見えてたと思う
危ない
そう、など確保して、
はいはい、
そしたら友達が上がってきたから、ちょっとごめん見といてくれるって言って着替えるまで待って見てもらって、
あ、
なんとか服着ることできましたけど、
なるほどね、
ちょっと大変やったなみたいな、うん、温泉大変ですね、
まだちょっと難しいね、
なんか男性側って、うん、一撃で場合によっちゃ扉のとこは見たら全部見えるとこのぐらいの、
ああ、まあ、男性男風呂は場合によって1曲がり、
せめて1曲がりしてる、
0曲がりか1曲がりぐらいや、
0.5 曲がりというか、 なんか斜めの角度で見えとる時みたいな時ある
から、 そこになんかね、縦板ぐらい置いてあるぐらいの優しさぐらいしかない場合があるから、
多少ね、女は、まあ、現状には厳重にはなってるけど、
ちょっとね、
まあ、2歳児は走り出せる距離でした
確かに
まあそうやってね、脳みそも育っていくわけだ、
確かに
子供のね、はい
はい、で、イカさんはカフェに行ってきたんですか？
妄想ゲームさん
が、はいはいはい、
その、高島屋の別館っていうのがあるんですけど、
大阪のね、
うん、そこって俺全然知らんかってんけど、うんうん、その大きい道路あるやん、日本橋、
うん、
大阪の日本橋、大きい道路ある、大きい道路沿いに、
うん、
すごい古風やけど豪華な、昭和感あるけどめちゃくちゃ豪華な建物あるん、知らん、
本当、何、難波の交差点のあたり、
交差点、え、いや、難波の交差点じゃ、日本橋の、
はいはいはい、
電気街の
小田ロードの方、
うん、そこ大きい道路、一方通行の大きい道路ツドンってあるやん、
うんうんうんうん、
あれの北側かな、
うん、
にそのすごい昭和モダンな、
うん、
めっちゃ綺麗な金物建物なんだけど
かなり偏見が混ざった言い方やった
そう、建物のところの1階がフードコートみたいになってて、
う
ん、
はいはいはい、
その1エリアを、
うん、
その妄想ゲームさんね、ヒロさ
ん
のとこ の、 その、まあ、会社さん、
ヒロ
さん、会社さんあるんですけど、そこをそのフリクリカフェってい う、そのクリエイターとかの展示物とかしたりとか、そこで飲み物とか、
うん、
そういうのも飲めたりして、それでカフェを一ブース、その、なんていうんですか
ね、
フードコートの一角で、
はいはい、
やりますよということで、なんか呼んでくれたんで、
うんうん、
あえて行ってきまして、
期間限定イベント的な
感じですね。でもそこはもういろんなイベント期間限定やけど連続でやり続けはる
らしくて、うん、はいはいはい、だから催事場みたいな感じですね。
そうで、今回はその、まあ、妄想ゲームさんセブンバイスというゲーム、
うん、
だってそのセブンバイスカフェ
っ
ていう形になってまして、そのイラストレーターのジャイボンさん、
はいはいはいはい、
ジャイボンさんのイラストをすっごいいっぱい貼ってい
いですね、
個展みたいよね。
そうそうそうそう、もうジャイボンさんの個展に今の期間はなってます、うんうん、
はいはいはい、
でそれとかそのステッカーとかそういうイラストレーターさんとかのグッズもそこで販売されてたりして、うん、
はいはいはい、
それも見ながらで、その、そういうオリジナルな、うんうん、飲み物とかも全然頼めるよみたいな、
うんうん、
そこに行ってきまして、
うんうんうん、
でもそこ今そのセブンバイスカフェなんですけど、はい、今後、うん、まあ、ちょっと小耳に挟んだったらカタン系の何かをみたいな話が、
ボードゲームのなんたらかんたらとかが今後まあまあ出てくるかも、
まあ あのセブンパイズもねカードゲームから来てるから、
う
ん、
そうね、
そう、それでボードゲームとかそういうのの神話性を高めたりしてくれるのかなということで、ちょっと面白いイベントというかその祭事なんていうの、うん、カフェ、
まあ、まあ結構さそのアニメとか漫画とかのコラボカフェってよくやってるやん、
やってるね、
まあ、まあそういう方向性やね、
そうそうそうそう、
カタンとコラボカフェ、
なるほど
なるほど、
やってくれる
できそうやね、でも確かにさ六角形、う
ん、まあまあコースター、
X、のものとか、
うん、そうやね、
うん、
でそこでカタンのイベントとかもちょっとやれたらみたいな話を横でしてました、
うんうんうん、なるほど
考えよう、その盗賊ケーキみたいない
や、だからあれやろ、ヘックスの形した、
はいはい、
コースター、
あ
ーで入場のたんびにランダムで配られるから、
なるほど、
あの全部の種類の資源の土地集めようと思ったら何回か通わなあかんやつ、
はいはい、あとさ、あの6とか4とか書いてるのってあれホワイトチョコにできるよね、
あ確かに、
うんうんうん
うんうん、いやだからうちも、
うん、
あなたが多分犯人ですカフェとか
できるよね
できるか
頑張れ頑張れ
誰が来んねんって感じやけど
グッズにできる要素あと他に何かあるかあれ
ポッドキャストカフェみたいな感じでポッドキャストを流しながらポッドキャスターの写真を貼っていく
頼むからやめてくれ頼むから飯まずなるから
やめてくれ、そこだと本人のご尊顔が見れますよ
別にみんな顔を拝みたいわけじゃないからね
そうね
いやなんかそういういろんなことがねボードゲーム寄りでイベントとかできそうだなっていうのでちょっと期待をしておりまして、は
い
はい、取材に行ったところ
取材
っすよ、
すごい
取材って言いながら ただでジュース飲みに行っただけやけどいろいろお話しさせていただいた
り、はいはいはい
はい、
面白いね、でも、
うん、そういうのもあるんで、そういういろんなことがね、
はいはい、
今後発揮されていく、大阪もね元気に、
はい、まあ、期間限定やったからそのセブンバイスカフェは終わっちゃったよね、
いやまだ
やってる、まだやって
る、はい、で次の企画とかを考えてはるとこ、
うん、いつまでやってんの、
このセブンバイスカフェ、ジャイボンさんの個展戦列っていう、ね、
うん、
イベント個展もされておりまして、それが10月10日まで、
はいはい、なるほど、
やっております
ので、じゃあ10月10日までにこのポッドキャスト上げとかなあかん、
上げます
で、10時から22時までやっております、
うん、結構遅くまでやってる、
はい、で最近セブンバイス大会もそこで開かれ、
あやってた、
開かれたりしたので、すごいこういろんなことできそうやな
って、うんうん、誰がおんのその10時から22時まで、
まあ、基本的にはそこのそこの、カフェの場所、イベントスペースの場所にもう常駐してはる、
ヒロさんが、
いや
店員さんがね、イベントスタッフがちゃんとそこについてるわけよ、
そうそうそうそう、あそういうことか、
そういう、そういうの、
あそういうこと、じゃあカタン返したらそのなんか店員さんが同じようにセブンバイスと同じように、まあ、カタンものやつも提供してくれる、
そうそうそうそう、
だから今行ってるスタッフさんは、
うん、
来年行っても同じスタッフさんが立ってるはず
よ、ああそう、うん、
内容が変わったとしても
内容が変わ
った、やってられるか
その事情はもうしゃあないそれはもう同じ店でも起こることやからしゃあない
もしかしたらカタンなんて嫌いやあんそれでか盗賊置かれたから
誰やブーメランモノポロしたやつ
ってなるかもしれないけど、そういうことはないです、う
ん、
大丈夫です、はい、
大丈夫大丈夫か、まあまあまあまあ
まあカタンのあれも予定なんで、ね、
うんうん、
まあいろいろ今後イベントされていくと思うので、
はい、まあ、ちょっと今後の発信にもね、
はい、
注目したいところでございます。
じゃあこれでジュース代は返したかなと
ダイレクトマーケティング聞いたことが
あんましないよね、
これ確かに確かに、ね、
たまにはしとこう、
いやでもなんか楽しそうです
、ね、確かに、
はい、
はい、では続きまして普通オタのコーナーに行きましょう。
はい、普通オタとは、いかがわしいラジオのメールアドレス宛てに届いたメールなどを読み上げるコーナーです。
はい、普通のお便りですね、
うん、
はい、ボアデシケさん、
はい、
このお便りには深い昆虫の名前が出てきます。苦手な方はラジオの後半までスキップしてください、はい、すごい丁寧な案内
ありがとうございます、
ありがとうございます。
イカさん、リノリさん、おけいさん、こんにちは。
こんにちは、
ハッピースマイリー、
イカラジスタのボアデシケと申します。
はい、
最近メドウという素敵なボードゲームを紹介されました。場にある動植物カードを集めて自分だけの野原を作ったり、周囲風景を散策したりするというフレーバーたっぷりのゲームです、
うん、
動植物カードは欧州に生息している動植物たちが書かれており、 ルルブと同じサイズのカード、カード解説書がついてきます。動物大好きな私は解説書を手に鼻息荒くプレイしていたのですが、一点だけ気になることがありました。動植物カードには種類別に様々なアイコンがついており、虫アイコンもあるのですが、みんなはそれをゴキブリと呼ぶのです。私にはそのアイコンが甲虫、もしくは何やろこれ、
半紙目かな、
もしくは半紙目に見えるのでゴキブリじゃないと指摘するのですが、やはりゴキブリアイコンとなってしまいます。カードの中には茶羽ゴキブリのカードもあり、違うことも明白なのですが、プレイ中の私はそのことが気になって、とてもとてもムズムズします。まるでほっぺのことをフッチカードと呼ばれているみたいで、違うのにと思ってしまいます。イカラジの皆さんもメドウの虫アイコンはゴキブリに見えますか？他にもボドゲのアイコンにまつわる話があれば教えてほしいです。ではでは次回の更新楽しみにしていますということで、参考までに茶羽ゴキブリのカードの写真を添付しますと添付していただいてますね、
うん、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
とてもこの写真茶羽でゴキブリですよね。
いや確かに、なんか、うん、なかなかここまでしっかりあのゴキブリが書かれてるカードないよね。
確かに、うん、でその左上にまああの甲虫のね、
うんうん、
アイコンが書かれておりますと。
確かに、これ甲虫なんやろね多分。
まあそうですね、まあ、触覚2本を書くと途端にゴキブリ感が出るというのは思うね。
あ、
いやちょっとでもゲジッとしてたら嫌な虫やと思っちゃって、うんうんうん、イコールゴキブリみたいにイコールなっちゃうじゃん。
確かにカブトムシとかやと足書かんよね、うんうん、
そっか、
あんまり
それとかちょっとデフォルメするみたいな、
うん
うん、けど足しっかり描いて触覚もしっかり描いちゃったりすると、
うん、
あのいやってなると
ちょっとねこのアイコン速そうやもんね。
そうやね、動きがね
シャカシャカしそうやもんね。
シャカシャカしそう。
いや
だからその呼ぶ気持ちもわからないでもないけど、ゲーム中にゴキブリゴキブリって連呼するよりは別の名前で呼んだ方がいいんじゃないかなって思います、ま
あ、特にこれをボードゲームカフェなんかでやる場合にはちょっと周囲への配慮が必要ではある。まあ
ゴキブリポーカーとかもあるから、別になんだろう、今更ゴキブリがどうとかいうね話じゃないんですけど、
飲食店ではねちょっと避けた方がいいかなという感じしますけど、
まあ僕はゴキブリサラダっていうゲームやとね、ゴキブリっていう時があんねんけど、それはあえてちょっと濁してねみたいな、 G って言い方をしてみようみたいな。だあの お食べ物もありましたからね。
そうですね、お食べ物も
そう、
飲食店の場合はね、
飲食店の場合とかあるんでちょっと気は使いましたから、やっぱ実際ゴリゴリに茶羽ゴキブリのカード書かれてても G って言いましょう。
あの 今流行りのお嬢様言葉で、
いや G だわ、
G ですわG が出ましたわ
後ろにワーつけてもね、
G ですわ、
茶色い虫さんですわ、
そう、大阪弁やって思うと突然変わるって
、ね、これ G ですわ、
全然ちゃうねん、
字で書いてたらどっちか分かれへんから大阪弁ですって言われたら急に
確かに、
うん、
ね、ナンバーのおっさん出てくるっていう、
はい、まあ、若干ね、G に見えます、はい、であとですね、他にもボドゲのアイコンにまつわる話があれば教えてほしいですということですけど、何、うんうん、かありますか。
アイコンって、
はい、
その全体的にその読みやすい読みにくいとか言われるけど、
うんうん、
何回かやってると結局そのアイコンって覚えてくるから、
まあまあまあ、まあ、
そんなになんか最初分かりにくいって思っても俺そんなに印象悪くないタイプ、うん、
まあなるほどね、
うん、
まあ、ゲームによってはアイコン化しすぎてわけわからんなってるやつもまあありますからね。い
や確かに確かに、でもやっぱカードのこのさサイズ的にしゃあないみたいなこともあるよね、
うん、まあそうね、あとできれば言語依存をなくすためにはそうしているっていう
パターン
もある。説明書部分だけなんとかすればゲーム中は言語依存なしみたいなパターンで、
だから俺はカードにテキストあんまり書いてほしくないタイプなんよ。だからもうあのアイコンバリバリでもうどれだけアイコン化されてても、はいはいはい、矢印やら何やら、いろんなこと書かれてても俺は頑張ろうって思う。
うんうんうん、
だからアイコン好きな方やと思
う。なるほどね、うん、まあ、イカさんの好きなね、レイソーズギャラクシーなんかはもうアイコン見ても最初はよくわからんアイコンばっかりやからね。
だから6のカードにちょっとテキスト書いてるやん、ちょっとイラッとするもん。
なるほどね、
あれさえもアイコン化してほしいもん。
もうわけわからんなるから。みどりさんどうですか。
はい、結構ね昔、去年ぐらいなんですけど、うん、 プレイ人数、プレイ時間、対象年齢の表示のことをなんて読みますか、
う
ん、なん
て箱によく書いてるやつですね、
呼びますか、うん、そうそうそう、
まあ、あれもアイコンやもん
ねっていう話がまあツイッターであって、はいはいはい、結構印象的やったんで覚えてたんですけど、うん、まあ、BGG では、ユニバーサルボードゲームボックスアイコンって呼ばれることがあるらしいんですよ。
UBBI
もう一回
ユニバーサルボードゲームボックスアイコン
UBBI
、まあ、箱絵の横、あ、箱の横に書いてあるからボックスアイコンみたいなことですよね。
あ、ボックスに書かれてるね、はい、うん、そういうこと、まあ、
ユニバーサルですよと。
そう、他にもこう略して PTA アイコンプレイヤー、タイム、エイジみたいな。あ、
PTA アイコン覚えやすいよね。だからパッドでもいいのか、
PAT、
うん、
まあ、順番はね、ゲームによっちゃいますからね、書かれてる。
タップでもいいし、
うん、
トッパでもいいし、
ト
ッパ、まあ、だからそういうまあ呼び方とかはまあ別にして、その辺をちょっとね、分かりやすくデザインしたりとか、うん、
はいはい、
うんうん、
でそこに小さくそのゲームのイメージ画像というかイメージを入れ込んだり、
まあ、例えばその動物が出てくるやつやったら人じゃなくて動物が描かれてるとか、
うんうん、あのクトゥルフやったりね、
うん、そうそうそうそう、
結構ゲームによるよなと思ったのと、まあ、この話してる時にちょうど見つけたんですけど、うん、なんか子供用のハワの、ユニコーンのゲーム、
うんうんうん、
これまあ神経衰弱的なゲームなんですけど、うん、それとかは、これなんて言うんやろう、そのプレイ人数と年齢が合体してるアイコンになったりして、
うん、もう一つのアイコンでそれを表現してる、
はい、こういうのも新しいなと思います
ね。確かに確かに、
うん、
なんか3つに分けなあかん感覚っていうのが、
そうそうそう、なんかこう頭にはあったけど、
うん、まとめれるんやって思って、
そう、あとはまあその、 あのイカガヤの、うんうん、あの出してるゲームは私毎回こうアイコン作ってるんで、
作ってるよね、
作ってます、
こだわりがあって。
確かに確かに、
ご存知か分かりませんが
我々は知ってますよ、
あの、
は
い、覚えてないけどご存知やで
そうですね、まあそういうところで個性出していきたいなって思ってたりはします。
なるほど、まあそうですね。
OK さんどうですか。
私はね、今日トリビアがありますよ。
お、
あの皆さんがよくもうアイコンとしていろんなゲームで使われてるから認識が終わってしまってるあのアイコンです。勝利点、
勝利点、
勝利点はさ、周りが葉っぱのリースみたいなのが
月桂樹、
そう、あ、そう、月桂樹です、
うん、
なんで月桂樹か知ってます。
なんでだろう、
あれ、あ、なんかオリンポス的な、
あ、いいですね、
なんか、ね、
そうですそうです、
アベカエサルみたいな、
もともと古代ギリシャで、
うん、
その月桂樹を編んだその冠とかっていうのがその優勝者に渡されてて、勝利とか栄光みたいなことをまあ暗示しているので使われてて、うん、
はいはい、
だから今でもそのマラソンとかでゴールした人にそれをかけてあげ
る、うん、月桂樹ね、
そう、うん、っていうのが言われがあるのが同じか月桂樹なんですよ、っていうのがトリビアでございます。
なるほど、
だからまあ勝利点として、
そう、はいはいはい、そして使われてるのが今メディアになってるけど、まあ、そういう言われがあるんだなと。
うん、確かにたまにさ、なんかこう黄色の中に、黄色の丸の中に1って書いてあるのが点数ですとかって言われたりするけど、 それなんかコインと見間違ったりする
から、確かに、
月桂樹にしてこれた方がやっぱ分かりやすい
よね。そうね、
うん、
まあ、ゲームによってはね、なんか本のアイコンだったりとか、うん、まあ、そのゲームのフレーバーによって全然変わってくるんやけれども、
はいはい、
アイコンってすごいプレイ経験値があればあるほど、ね、
だから稲妻マークが、
う
ん、
読めるようになってくる
っていうか、なん
ていうの、即時効果、
即時効果とか、うん、そういうのはもうあの慣れないとなかなかね、
まあ、あと作者によってね、あの癖的なものがあったりするよね。なんか手のひらが上向いてるマークは収入とか、
うん、まあ、それは収入なんじゃない、
まあ、よく使われてるけど、うん、結構それ自体はあれで使われてるよ、うん、悪鬼とか、
あ、そっか、
でよく使われてて、まあ、ルチアニが好きなのかな、あれ、
なんかいつの間にかあれメジャーになったよね。
そうで、いろんなところで使われてるから他の人もそれを結構使ってて共通言語化していってるような、
あとびっくりマークは即時とか、
そうね、ブラックマークも使われやすいね、
うん、そう、だからそのなんか歴史があって徐々にそれが定番化していったやつが使われてると、うん、なんか、あ、いっぱいゲームやってるなっていうか、それがすぐ読めるようになった
ら、だからびっくりマークは即時公開だと思ってたら、マルコポーロで急にびっくりマークが収入ってやられて、おいみたいなみたいなこともあったりする
んですよ、うん、けどもそれはもう頑張ろう、
そう、まあ、ルール読んでなるほど、このお前はそうなんだなって毎回そう思っていくことになる
だから未だにその世界共通言語的なアイコンって、まあ 確立はされてないやなっていう。
まだそうね、勝利点ぐらいじゃない、うん、見ただけでわかるっていうのは、
うん、まあ、うん、されようがないっちゃないねんけど、うん、やっぱり、
ね、いろんな効果あるからね。
けどメジャーなアイコン、読みやすいアイコンの方が売れるんじゃ、
じゃ
あ、うん、まあそうね、とりあえずあのみんなが認識してるであろう勝利点の他にも、うんうん、まあ、3種類ぐらい資源が大体どんなゲームでよく重げやったらあるじゃないですか、うんうんうん、その3つが全部描かれたら、まあ、これの中から1個取るんやろなみたいな
まあ麦とレンガとみたいな、
そうそうそう3種類うちかどれか1個なんやろなとか、ノットイコール書いてたら2個取っていいけど違うやつなんやなとか、
種類があるんだなみたいな、
そうそう、みたいなのはなんとなくやっぱインプットはされてるけどね。
そう、それはもうボードゲーム経験値ですよ、
ですね。
だから変わったアイコンが出てきた時に、うん、あの読みにくいのと同時にワクワクするよね。
ああ、ときめきのようなものを感じる、
意味知りたいみたいな
つまりってなるよね。
だからこのね、あの某虫アイコンも、
はいはいはい、
すげえ、ただの種類なのかそれとも深い意味があるのか、
種類やろ
で多分その下にある柵とかね、あのアイコン別にあるんすよ。
今回メドウをやったことないからちょっと分からんよね、
うん、いや確かに、なんかこうメドウのルールを勝手に捏造するとかまたねやれればね
確かに左下になんか葉っぱのマークあるけど2って書いてるから勝利点かな。
数字もアイコン化問題とかあるよね、
まあ、数字はもうええやろ、
数字は数字
みんな読めるから世界共通、
うん、ね、そうなんですよ。これもね、数字もまたこだわりがあったりはするかもしれないです、
はい、そんな感じで今回はアイコンのお話でございました。
いや、
はい、じゃあ後半は、ゲームの話します。
はい、
はい、
後半はゲーム紹介をするよ。
やったぜ、
おらおらおら、
新しいゲームの時間だよ。
最近買いましたゲームを、
はい、
ちょっと前にバネストさんでポロッと買って、
うんうんうん、
それをやれてないから
寝かしてた、
あ、寝かしてた、
温めてた。
でちょっとなんか話が聞こえてくるようになったんで、
うんうん、
じゃあやってみようと思って、
ね、はい、はい、ゲームタイトルは、
マイゴールドマイン、
はい、
マイゴールドマインですね、
まあ、私の金鉱ですね、
まあ、金鉱を掘る系のゲームなので、
うん、
まあ、いろんなゲーム思い浮かべると思うんですけどね、
はい、
なんかちょっと言うと、まあ、ちょっとインカの黄金みたいな感覚もあるかもけど、ちょっとちゃうゲームだなみたいな感覚で思ってください、まあ、そうです
ね、はい、チキンレース的な感じのゲームですかね、
うん、まあ、どういうゲームかと言いますと、まあ、カードめくり、坊主めくりみたいな感じではあるんですが、まあ、
坊主ほどめくらずや
ねでこのゲーム基本的に金塊をたくさん持って帰った人の勝ち、
うん、
で、あの3ラウンドやります、
はい、
で金塊を1ラウンドの中で金塊をたくさん持って帰った人がその金塊トークンを、もらえると、
はい、
でそれを3ラウンドまでやるというゲームなんですが、どんな感じでゲームを進めていくか、
うん、
あの、表に向いている探索カードと裏返って山になっているイグジットカード、出口カード、
はい、
で探索カードっていうのは、手番が来るとこの探索カードか出口カードどっちかを取るだけです。
必ず1枚引くだけです、
ね、うん、必ず1枚引くだけです、
はい、
もうすごい簡単、
はい、
で探索カードっていうのは金塊が書いてあったりドラゴンが書いてあったりすると、
うんうんうん、
で基本的にはこの金塊カードをたくさん手に持ってて、
うんうん、
あの脱出すれば、
うん、
あの順位が上になるんですが、
はい、
手番が来るとまず金、探索カードを引いた場合探索カードを引く、でこの探索カードっていうのは表になってます、
はい、
表で山になっていると、はい、だから今どれぐらい次あの金塊もらえるのかが分かると、で 金塊カードは1個か2個書いてあるんで、
うんうんうん、
2個書いてたら得よね、
まあそうね、
うん、でこれを引いて引いた時に、その下にドラゴンがいたらドラゴンが徐々に近づいていく、
は
い、
なるほど、急にドラゴンが出てきたけど、このドラゴンってどこからどんな感じで出てくるんですか。
で盤面を見ていただきたい、
見えないポッドキャスト。
で盤面っていうのはあの9枚カードが並んでます、
はい、
で、はいはい、カードよりちょっとでかいな、
まあ、でかめのタイル的な感じかな、
ね、はい、で一番端っこにドラゴンがいる、
はい、
で逆の端っこに出口がある、
そうですね、はい、まあ、これは一つの、まあ、金庫、まあ、トンネル的なね、
そうです
ね、感じの、アートが描かれていると、
でど真ん中にプレイヤーたちは集まって、
はい、
あのそこからスタート、
はい、近郊のど真ん中にプレイヤーたちは、はい、まあ炭鉱夫としているわけですよね。
ドワーフ、炭鉱夫、
金鉱夫か、
はい、
まあ、としていて、
金塊を掘りたがってるドワーフたちだよと。
そうですね、
なるほど、
いうことですね。
でも奥の方からすげえ急でドラゴンこっち向かって走ってきよると。
はい、
やば。
で探索カードをめくってドラゴンが出てきたらドラゴン近づいてくると、
うんうんうん、
でドラゴンが近づききったら当然死んじゃうんで、そのラウンドは、金塊をもらうことができない、
はい、
そうですね。
けど出口に行ったら金塊をもらえる可能性がある、
うん
うんうん、金塊をもらう権利があります、
うんうん、
はい。
で、あの最終的にその探索カードの金塊が多い人から順番にあのこの金塊トークン、
うんうん、
これただの金塊と書かれているんですが、
うん、
この金塊がもらえると。1位の人には3つ、
うん、
2位の人には2つみたいな感じでもらえますと、うんうん、でそのラウンドが終わりまして、あの次のラウンドはまた再設置してもう一度2ラウンド目やって、うん、最終的に3ラウンド目はこの金塊トークンの数足す、そのラウンドで取ったその、探索カードに書かれている金塊を足して、
うん、
それが一番多い人の勝ち、
はい、
つまり1ラウンド目2ラウンド目頑張っても3ラウンド目で全然逆転される場合
があ
るし、3ラウンド目で死んじゃう、あのドラゴンに踏み潰されたりすると、
うん、
もうあの勝つ権利がなくなっちゃうんで、なんとかして脱出してくださいっていう、うんうんうん、そういうゲームですね。
なかなかね、あの説明として金塊トークンとカードに書かれてる金塊ってものがあって、ちょっとややこしいんですけど、
これすげえややこしい。
まあ、要は我々はドワーフとなって、その金鉱、
うん、
金がまだ出てくる鉱山の中にいますと、
うん、
でトンネルの奥の方からドラゴンがのしのし歩いてきとるんだけども、
うんうんうん、
我々まだ金が掘りたい、
うん、
なので金を掘るカードを引くことができるんだけども、それをするとめくり方次第ではドラゴンが加速して追っかけてくると、
そうだね、
追撃で走ってくるので、
うん、
別のもう一つの山になっている出口カードを引くことで出口に向かって逃げる、
うん、
これをいいバランスでやりなさいよというチキンレースになってる。
わかりやすいチキンレースですね、
はい、
そう、出口カードの説明を全くしてなかった
よね。そうですね、出口カードは引いた時に矢印マークが書いてあって、
うんうん、
まあ、1個とか2個書いてあるから、その歩数分出口に近づけると。
はい、
だまあ金塊カードを探索カードを引くと、
うん、
あのその場にとどまったりしちゃうからドラゴン近づいてきてやばいけど、
うん、
出口カードを引くと金塊は取れないけど、あの出口に近づくから早く脱出できると。
そうだから、もう世話にやる選択肢はその場に残って掘る、もしくは出口の向かって歩くっていうのをどっちの山取りますかで、それを表現されてるわけですね、
うん、そうですね。
でね、あの金塊の数が負けてたらできるだけ引こうとするし、
うんうんうんうん、
金塊たくさん 取れてたらあの出口に早く出ていこうとするんですがっていう。
そうだから、イカさんが冒頭に言ってたインカの黄金に似てますよって言ったところはそこかなと思っていて、
うんうんうん、
まあ、ちょっと黄金の数を掘ってリードしてる人っていうのはもう早々に出口カード引きまくって抜けちゃっていいんですよ、
うんうんうん、
でそこで残された人たちは今更じゃあ出口に向かったところでもうリードされてるので、
うん、
金庫を掘らざるを得ないと、
う
ん、いうふうな状況になるんですよ
ね。感として似てるところはそこやね。
そうで、そこでどこまでギリギリまで粘れるかというチキンレースなんですよね、
うん、でまあインカの黄金はもう脱出した脱出で終わりやけど、うん、脱出する努力がいるのよね。
そうね、
うん、で脱出するその、脱出出口カードには、
うん、
あの誰かと入れ替わるとか、
はいはいはいはい、
そういうカードもあるんで。
なるほどね、
うん、だからそのそれをされるとまたやばいしみたいな。
そうそう、
だから素直に脱出はさせてくれない、
うんうんうんうん、
またはその脱出をみんなでしちゃう時があったりとかして。
確かに、
うん、だからそうなると金塊少ない状態で脱出させられたりするから、
うん、
そういう時にはちょっと辛い状態にはなりますね、
はい、
う
ん、じゃあイカさんがこのゲーム的に推しな部分はどこですか。
このドラゴンとか書かれているタイル
アートワーク、は
い、このタイルっていうのがドラゴンがすごい近づいてきてる感、だから慌ててる感をボードで表現できてて、
うん、そうですね、
なんか見た目的に見た目だけで慌てれるというか、
ね、確実にこれ燃えて死ぬなっていう炎の巻き方してるんですよね。
そうで、近づかれたら本当に近づかれたって感覚になるようなそのコンポーネントになってて、
うんうん、
これあるとなるとじゃあ全然ゲーム感変わるというか感覚が変わるかなって思うんで、これすごい、あのこの大きいタイルすごいいいなって思う、ね、
そう、しかもこの鉱山タイルの裏面の炎が燃え上がってる絵よく見ると、
うん、
全部ちょっとずつ違うんですよ、
ね、ユニコーンですね。
なんかあのコウモリがいるところなんかは、うん、コウモリが逃げてる絵になってる。
そうやね、うん、みたいな感じで結構ねアートワークが凝られてるのがすごいいいですね。はい、リノさんはどうですか。
はい、ね、まあ、インカの黄金と違う部分っていうところなんですけど、うん、まあ、インカの黄金やったら裏向きになってるカードをめくるから次何出てくるか分かんない、
うんうん、
と思うんですけど、これは金塊が見えてるから、
うん、
次引くの時には金塊は確実に手に入るっていう、
うんうんうん
うん、っていうところが結構ね、そのまだまだいける感を誘発するんかなと思ってて、うんうん、ついつい引いちゃうとこはそこかなと思います。
なるほど、
山札をね表で見せてるからこそっていうところがね、
うん、ね、結構そのイカさんも言ってたけど全員でゴールしちゃうことがあるって言ってたけど、
うん、
その相手に結構干渉するんよね、そのゴールのタイミングとかも、
うんうん、
ね、そんななんかこうインカの黄金の、脱出やったらお前帰るんかみたいな、
そうね俺は帰るけど他に帰るやつおるってなるよね、
うん、口で言うぐらいしか何度もできひんかったけど、うん、もう直接的に相手をじゃあ一緒に脱出ねって言って無理やり出口に押し出すことができる、
そうね、
うん、っていうようなところはかなり、なんだろう、相手に干渉するゲームやなと思います。
確かに確かに、
はい、
うん、はい、私が気に入ったところとして、
うん、
一つはこのゲーム、あのドラゴンがめちゃめちゃ加速する瞬間があるんですよ。
あ、確かに、
はい、さっきもちょっと説明しましたけど、まあ、表向きで見えてる探索カードを引いて、
うん、
でめくれたその下のカードっていうのがたまたまドラゴンカードだったらドラゴンが一歩こっち側に迫ってきますと、
うんうん、
でその迫ってきたよって処理した後、まあ、その一番トップにあるカードを捨てたら、
うん、
もう一枚めくれるじゃないですか、
うん、
そこにまたドラゴンがいたら連鎖してもう一回近づいてくると、
うん、
なんでさっき最大4個ぐらい近づいてきたかな。
そうですね、はい、4連鎖しましたね。
さっき試しに遊んでみたらめちゃくちゃ加速したんで、
うん、
完全に死ぬかと思ったみたいな世界になってくるんですけど、うん、みたいに、まあ、いやめくってみるまで何が起こるかわからないっていうこのまあドラマ性もいいなと思うし、
うん、
でそれがあるからこそこの変えるタイミング、いつ出口に向かい始めるかっていう部分が結構あのプレイヤーに任されてる部分、
そうだね、
っていうのがいいかなと思ってて、で、まあ、インカの黄金というよりも、
うん、
私自身はどちらかというと海底探索の気分なんですよ。
ああ、ほんまやね、
海底探検。
そう、まあ、リスクを見ていつ帰るかで帰りの道も結構大変っていう考え方なんやけど、
うん、
でも海底探索と違うのは帰ってる最中にさらにもう一回掘るができるんですよ。
うまいな、
どんどこどんどこ掘って場合によってはまたドラゴン側の方に奥に進んでみたいなこともできるので、
うん、
まあ、その辺のなんか欲張り具合がねいい感じにドワーフのちょっとなんか欲深さを表してていいなって。
あその出口付近にいて、
うん、
あの探索してると結構安全やねんけど、 その場合あと一歩で出口っていう状態になると、
うん、
あの全員出口、全員一歩出口へ向かうっていうカードがあるんで、そうやって出口に入れられたりすると、
うん、
全然探索できてないのに出口に放り込まれたりするから結構寂しかったりとか、だからいろんなパターンのなんか、
そう、一回本のだけでなんかドラマが生まれるし、
うん、
なんか気づきも結構実はあるんですよね。シンプルなゲーム性に見えて、
うん、
人に干渉する術が多いから、
うん、
このパターンで行こうみたいなのが途中から見つかったりするのがいいなって感じですね。
確かに、
めくり一辺倒なゲームでもないんですよ ね、
そうですね、
結構選択せばあの迫られる時が結構あったりして、
うん、今どっちをその場に残って金庫を掘るのか、
うん、
帰るのかっていう選択だけなのにそれがちゃんと悩ましいのがいいところですね、うんうん、
すごいランダムな要素がたくさんあるんで、
うん、
あのランダムなところにあのドラマが生まれるところがいいなって思いますね、
はい、
うん、
ということで、
はい、じゃあ今回ご紹介したゲームは
マイゴールドマインでした。
はい、
エンディング
です。ボドダのコーナー、
はい、
今回もハッシュタグイクラで書かれているツイッターから読み上げていくぞい、
はい、
ぞい
じゃあ哲郎アットボ育てさん、
はい、
コラボドイカラジおしゃさにということで3つのポッドキャストの感想ですね、
はい、
はい、
ボードゲーム大祭の話は聞けば聞くほどボードゲーマーにとっては竜宮城のような話ですね。美味しいものを飲んで食べてボードゲーム買ったり遊んで温泉入って寝て玉手箱持たされてないか心配になるぐらいです。確かに
確かに、
そうやわ、もうボードゲーム大祭 会ってからちょっと、うん、なんかそんなと覚えてないっていうか
時間が経っちゃった
時間がなんか、うん、おかしになったな。その
浦島太郎でしょ。
そう、本当ね、玉手箱開けたみたいな、竜宮城行って玉手箱開けたみたいな感覚になった。
夢のような時間だったわけですね。
急にヨボヨボヨボって帰ってきたらもう
それはもう体力の話だ。
うん、そう、つらかった。はい、はい、
続きまして、
ギアマテクニコさん、
はい、
はい、ポッドキャスター週末にまとめて聞いているんですが、ずっとイカさんの声がしてたホラボドイカラジおしゃさんにもういろんなとこ出ました。
そうですね、
はい、であのギアマさんもね、あの僕がなんかあの分からんって言ってるからもう、うん、僕に声かけていただけるということで、次回はイカさんに声かけてさせていただきますと。ぜひあの、ね、ゲームマーケット秋ね、うん、出ますんで、
はい、
その時に声かけていただけ、はい、来ていただけるかな、お願いします。はい、
はい、では続きまして、焼き鳥屋さん、イカラジ195回を拝聴して、リゾート地でのボドゲ大祭、状況が許せば参加してみたいけど先立つものがな。ロストシーズはルール簡単そうで子供とも楽しめそう、まあ、まだ2歳未満なので先の話ですが、ということで、まあ、2歳未満はまだきついけれども、確かにでも子供と遊ぶ分にはいいかもしれないですね。
うん、確かに、
まあ、その細かいね、得点計算のところもちゃんと子供用ルールがあるっていう。
そう、得点ルール抜けばできるようになってるんで、うん、
まあ、単純に同じ絵柄を揃えるっていう遊び方してても全然いいと思うん
ですよね。まあ、感覚的には多分5歳でぐらいで遊べるんじゃないかな、
うん、あ、そうね、簡単ルールの方やったら5歳ぐらいで遊べると思う
、はい、まあアイコンゲーなんでね。
そうね、
はい、
はい、では続きまして、
チームアルコさん、はい、ロストシーズ調べたらかなり面白そう、最近兄夫婦と僕と妻、かっこ超絶ウルトラブリバチチョベリグ美人美人美人の4人でゲームすることが多いので、兄夫婦の初タイル配置ゲーにいいかもしれないですね。
なんて
妻の情報が情報、美人という情報が多すぎてちょっと話入ってこない
んですか。なんだ、もしかしてこれ妻にも聞かれてんの
なるほどね、ちむるこさんのこのツイートが妻に監視されてるの。
あ、なるほどね、
いや素直に褒めてる、褒めたいだけ言ったらこっちにダメージ、僕にダメージ与えようとしてるだけやと思う。
いや、あまりにもこの圧が強いからさ、なんか我々に言う以上の意図を感じるなと思って
確かに、まあ、でも兄夫婦のね、初タイル配置ゲーということで、
全然いいと思います。
初めてでも遊べます。
そうですね、分かりやすいね、はいはい、
もうカルカソンヌを持ってくるのやめるんだ。
確かに
他のゲームもやろう、
あの草原で寝てる場合じゃないぞ
はい、はい、では続きまして、
はい、ノスモスさん、イカラジ第195回拝聴、イカさんが前半後半めっちゃ喋っているのが珍しい。
確かに
前半のボドゲ大祭の話は私も一般参加したので、うんうんうなずきまくってた。時のすみかさんにはぜひ第2回開催してほしい。後半のゲーム紹介されたロストシーズのオモゲーマーおけいさんも面白いって言ってたのがちょっと嬉しかった。
うん、
はい、私確かオモゲーマーですけど、別にカルゲーも結構やりますよ。
まあまあまあ、まあ、確かに、
まあ、そう、私が指してますから
いや結構ね、あの皆さんからなんかイメージがついてないかもしれませんけど、私意外とパーティーゲームはやいやい楽しんでるタイプですからね
そう、あの手広いゲーマー
そうそうそう、だから自分で買うのはオモゲーというだけで
そうだよね、確かに別に参加はするから。
そうですよ、はい、はい、では続きまして、ボハテイシケスさん、ボドゲ中に私が歌うのは卓が盛り上がるとかではなく、思考中にゲームから連想した曲や最近聞いた曲が口から漏れているだけということが判明しました、時々同卓してくれている方がそれを拾って盛り上げてくれるので今まで気づかなかった、イカラジスタとしてここに報告しますということで、まあ、これは完全に、イカラジメンバー的、漏れ方ですね。
お、歌う人いましたね沖縄にも。
けど周りがそういう風に盛り上げてくれるから歌えるじゃなく、はい、もう周りがツンってしてても歌いましょう。
怖
っ、それはね、我慢できてないあの おじさんのね、親父ギャグ、
いや、だいぶメンタル必要ですよ。
もう関係ない。
でもね、あのイカさんの息に達すると歌ってるの気づいてないからメンタルとか
じゃない。そういうことじゃない、
ね、自然と、自然とね、
そう、うん、メンタルとかじゃなくてもう出てる気づいた時には出終わってる。
そう、なるほど、脳がね、そうなってます。じゃあ
そうなって
もしゃあないですそれはね、
はい、
はいはい、ね、じゃあ、焼き鳥屋さん、
はい、
はい、イカラジ唐突に200回記念企画思いついてしまい、吐き出さずにはおられなかったイカラジ解体新書もみさん編吐き出したかっただけでするで、ぜひともするでチラチラと。
おお、なるほど、ね、もみさん編ね。
もみさんの解体新書は、うん、いろんな事情によりできませんので。
あ、そうな
んで、
まあ、確かにモミさん細かい話ができない立場やったりするからね。
そう、うん、で、あのイカ解体師匠もできないとお断りしておりますので、
ああモミさんに対して、
いろいろありまして、はい、だからお互いできない状態になってますよね。これはごめんなさい、ボッツでということ
。なるほど、残念ですね。モミさんに直接聞いてもらいましょう。
あ、まあ解体師匠やったところで、うん、急になんか変な企画始まったってホラボド聞いてない人は思うから。
それはそうね。
一応イカ解体師匠みたいな言い方を考えてるけど。
確かに。そうや、ホラボド聞いてない人イカラジリスターにおんのかな。
いやー
いやもう
100% かぶってる説あるな。
あのそうね、コバンザメポッドキャスト
まあまあイカさんもね結構あのサブっていうほどかじゃないかもしれないけど定期的にイカさんも結構出てるんでね、
うん、そうなんですよ。なんか5回に1回ぐらい出るようになっちゃって
出てますね、
うんうんうん、僕いろんなところに5回に1回ぐらい出てて
私もねホラボド今週
あ今週出てた
出てましたね。
はい、はい、出てた
出てた
て木曜日配信も出るって言ってたよ、
うん、あ言ってた。そうそう、私も、次おそらく、まあ、次かの木曜日のホラボドの配信に出てますのでよろしくお願いします。
はい、次っていうのはちょっとこのタイミングだといつになるかって話ですけどまあ、10月の6日ですね。
あ、そうなん
だ。木曜日配信分に、リドリーが出てる
はずです、はい、また3つのこと話してます、
はい、分からんけどね、うん、ホラボド出すぎやからそろそろ控えようと思
うまあまあまあ
まあ、いい感じでやっていきましょう。
はい、
はい、このような形でですねツイッター上でハッシュタグイカラジひらがなイカカタカナラジでつぶやいただきますとイカロジスタと認定しましてこのような形で読み上げさせていただきます。
はい、
投稿の方よろしくお願いします。
投稿
はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
そろそろイカじゃ無理なんちゃうから。
もうすぐゲームの秋ですね。
ほんまや、
はい、そうですね。僕は2日間お手伝いしてますし、
はい、
リニョリは
私もそうですね、土曜日の早期入場チケット買ったので、
うん、
はい、はい、
あもう買ってん、
はい、
まあ、午前中の間ぐらいですかね。
そうですね、この間からだから販売されてて、うん、多分一般参加の人はみんなのこぞって買ってると思うんですけど、うんうん、
確かに確かに。
だからねリニョリに会いたいっていう人がいればね、
はい、
そうですね、リニョリを探し回ればどっかにいると思います。
そうなんですよ、朝並んでると思うので、
はい、
一緒に並んでくれる人を募集してます
そっか、今回は結構友達周りはみんな出店者側やから、
いやそうね、みんなだからやっぱ中入ってるからなかなかこう一緒に並ぶ人はいないんですけど、
そうね、
うん、
そうだからなんか買いたいものを探したいなと思ってます。
なるほどなるほど、
うん、カタログ買ってね、
カタログ早く出てほしいなと。はい、
はい、
はい、今回のお相手は
イカと
ミニョリと
オケイでした。
いかが